この塩刈峠の主人公長野信夫さんの、モデルになった人物が、長野本名長野正夫さんなんですね。長野の長は、小説の中では永久の A ですけども、長野県の長野が本人のお名前です。正夫、政治の政に英雄の雄です。実在の人物なんですね。実は塩刈峠というこの三浦絢子さんの名作の一つに数えられる本なんですけれども、この誕生には秘話があるんですね。実は三浦絢子さんの作品は今まで累計4200万部売れているんですけれども、塩刈峠は370万部という、今までに電子書籍は除いて紙の本で370万部現在までに売れているそうです。大変なことなんですけれども、実はこの塩刈峠の前に三浦絢子さんが書いておられた本、これは皆さんがよくご存知の氷点なんですね。この氷点というのは朝日新聞の大阪本社が創立85周年、東京本社75周年を記念して1000万円の懸賞小説を朝日新聞が募集して、そこに三浦絢子さんが応募されたわけですよね。それが見事一等賞になって1000万円という賞金を獲得し、長い間積水カリエスで闘病していた、その莫大な入院費やいろいろな方々にほとんどいろいろなことにこうお使いになったということで、それも感動的なことなんですけれども、実は塩刈峠の誕生にはこの氷点の誕生と関係があるんですね。実はこの年に1963年なんですけれども、朝日新聞も驚くほどの応募があった、なんと731編の小説の応募があったんですね。それで当初は翌年の春にこの入賞を発表する予定でいたんですけれども、あまりにも膨大な応募のためにこの当選小説を選ぶその選者の方々が天井までうず高く詰まった積んである原稿を読むのに非常に苦労されまして、なんと、当選が決まったのが7月10日ということになってしまったんですね。実はこのことが、つまり当選の発表が遅れたことが塩刈峠の誕生につながっているんです。どういうことかといいますと、実はこの6月ぐらいというふうに推測されるんですけれども、まだ当選が発表されていないその時期のことだったんですね。三浦絢子さんが所属する旭川六条協会というところで、集まりがあったわけなんですね。そして絢子さんは一つのそのグループの司会の役割をいただいたわけであります。ところがその三浦絢子さんのグループの中に80を過ぎた藤原英吉さんという方がおられたわけですね。ところがこの藤原さんが、とにかく自分の話を、しきりに、なさるので周りの方々が発言ができないと、そこで司会の絢子さんはこの藤原さんの発言をしばしば制止して他の方にも発言の機会が行き渡るように配慮したわけですね。ところがこの藤原英吉さんがその後牧師のもとに一通の手紙を書きました。この間の収容会は誠に不愉快でした。あの三浦絢子という夫人は一体何者ですか。私の述べる意見にいちいち批判を加え、もしくは反対意見を述べました。もはやあの夫人とは今後一切同席はごめんこうむりたいと思いますという抗議文があったんですね。そして牧師は絢子さんにその手紙を見せました。絢子さんは痛く反省をし、私は元来誤調がきつくてこれまでも人を傷つけたことがありますということで反省をして、この藤原英吉さんの家にお詫びに行ったんですね。 初めは取り合ってもらえませんでしたけれども、ひたすらお詫びをし続ける綾子さんを見て、ついに、この家にあげていただいて、お部屋に入ることが許されたんですね。そこです。そこからが大きな展開があった。なんとこの藤原さんの机の上に原稿が置かれていたんですね。で、三浦綾子さんも評点を書き上げたばかりですので、藤原さん何かお書きですかというふうに尋ねますと、実は長野正雄さんのことを今のうちに記録しておこうと思って書いていますというふうに藤原さんがおっしゃったわけなんですね。なんとここで分かったことは、この藤原駅さんという方はあの長野正雄の直属の部下だったんですね。そして自分が80を超える年齢になっていったときに、この長野正雄氏のことを記憶がしっかりしているうちに書き留めておかなければという思いに駆られて原稿を書いておられたわけです。それは今もしっかり残っています。実はこの長野正雄という人物について調べていきましたところ、なんと三浦綾子さんが所属します旭川六条協会の大先輩であるということが分かって、まあ、にわかに興味を持ったわけだったんですね。もし評点の当選発表が1ヶ月早かったならば、多分このような出来事に遭遇したとしても、忙しくて怒涛のような取材にあってですね、とても執筆に入れる、あるいは構想を練るというような意図はなかったに違いありません。まあ、そうしてまいりますと、このタイミングというのは絶妙なタイミングであったということができると思います。しかし俄然この長野正雄氏に興味を持って調べ始めようと思った綾子さんでありましたけれども、実に大きな障害にぶつかります。何しろ資料がないのです。わずかに残っている資料は、ほとんどその追走録的なもの、またいろいろな方々の思い出というようなものでございました。ですので圧倒的に資料が少ない、そういう中でこの構想を練るのは大変に難儀をされたわけですね。遺言によって手紙や日記は一切焼却されました。死後の故長野正雄君の略伝という小冊子、それから写真、あるいは遺言の載っている絹の絵はがきが2枚、そして六条教会の、教会誌に記載されたわずかな記録、そして追悼の言葉のみということだったんですね。後にこの長野正雄氏のことを調べていかれました中島博之さんという方がいらっしゃるんですね。この中島博之さんはこの塩刈峠を読んでひどく感動した大勢の方々のうちの一人だったんです。学校時代に非常に仲間外れにあって苦労されて、そういう中でこの塩刈峠に触れて、自分に長野さんのような方がそばにいたらという思いから、実に旭川六条教会の門を叩いて三浦綾子ご夫婦とですね知り合うことになったんですね。でそしてついにクリスチャンとなられて、三浦綾子さんから長野正雄さんのことをもっと調べてくださいねというふうに、まあ、使命を託されて、そして多くの苦労を経ながら、わずかしか点在して残っていないかすかな資料を全国津々浦々探し求めて、この塩刈峠愛と死の記録という非常な老作を書かれたんですね。今日のお話の材料のかなりの部分がこの中島さんの老作によっているわけであります。この中島さんが三浦光代さんとお話になった文章が残っておりますけれども、綾子先生は資料が少なくて大変ご苦労されたのではないでしょうかというふうに中島さんがお尋ねになりますと、三浦光代氏は、 かえって資料が少なかったから綾子は書きやすかったんじゃないのかなというふうにおっしゃっていたということでございます。さていずれにしろ、この長野正雄という実像についてはわずかな資料がしか残っておりませんので、三浦綾子さんは、名前を、長野信夫というふうに小説では書き換えて、そしてストーリーの一番大事なあの事故においてですね、自分の身を線路に投げ出して暴走する列車を止めるというその前後に関わる根幹部分の事実はしっかりと小説の中に書き留めながら、その他のいろいろなところにおいては小説という形で自由に想像の翼を広げて書いておられるわけであります。しかし通読してみますと分かりますけれども、まさに長野正雄さんのスピリットというものをよく捉えていて、その本筋においてまた人物像においてそのずれというものはほとんど起きていないというところに感銘を受けるわけなんですね。さて塩刈峠というこの峠の名前は、この小説また映画によって一躍有名になっていくわけですね。この塩刈峠っていうのは実は北海道が今のような都道府県になる前に明治政府が名付けた手塩の国、それから石狩の国というこの2つの区域を分断する峠、これが塩刈峠だったわけですね。いわゆるこの塩刈峠っていうのは分水嶺、別の言葉で分水嶺というふうに言うわけなんですけれども、この塩刈峠を境にして峠の手塩の国の方の、に降った水は、手塩の国の方に流れる、塩刈峠の石狩の国の側に降った雨は石狩の国の方に流れるという分水嶺、分水嶺になっているんですね。そしてこの、手塩の国の塩と、それから、石狩の国の狩り、これを取ってですね2つの国にまたがるということで塩刈峠というふうに言うわけなんですね。しかし地理的なことだけではなくて、実に塩刈峠というのはある意味で大きな大きな分水嶺です。つまり、自己犠牲という大きな峠を私たちに示唆しないではいないんですね。この峠を越える越えないということは人間の生き方をも分断するような大きな意味合いがこの実際の出来事の中にも含まれているように思うのです。この地上の生き方のみを追求する生き方、そしてまた地上の生活が終わった向こうのつまり永遠の命を目指して生きる生き方、この分水嶺もまた塩刈峠であるというふうに思うのですね。何しろこの長野正雄氏の心にあったのは苦楽生死等しく感謝、この世の命が終わっても永遠に続く素晴らしい神の備えられた世界があるということを微塵も疑わずに彼は肉体の命を投げ打ったのであります。ここにこの世に属するだけか、あるいはこの世に属しながらも来るべき天の世界を待ち望み、そこに国籍を得たものであるかどうかということの大きなその分かれ目があるのではないかというふうに思わずにはいられません。さてこの塩刈峠は非常な好評を博してやがて映画になっていくわけですよね。このことをご紹介していった方がいいと思います。資料でいきますと3番の小説に含まれた事実というところを先に見させていただきたいと思いますけれども、実はこの映画は思わぬ展開を迎えていくことになったんです。もともとは アメリカのワールドワイドというですね、電動映画を作る会社のテレビ番組13本のうちの1本として企画されたんですね。ですからもともとは30分のテレビ番組になるはずだったんです。しかし、三浦絢子さんは、この主人公は実在の、モデルがいるのだから、ぜひ、30分というふうな興味本位のもので終わらないように、映画館で見られるような立派な本格的な映画を作っていただきたいと、原作料はいりません、ですからそのお金を回してでも本格的な映画をお作りになってくださいというふうに言うわけなんですね。そこで日本側のプロデュースの責任者となった長島清さんという方が、この映画を松竹に頼むところまではうまくいった、文芸作品を得意とされる中村昇監督にも引き受けていただいた、そして、なんとですね、1973年約5ヶ月にかかってですね、出来上がったわけです。まあ、これが私たちが今見る映画潮刈峠なんですね。名作です。ところがこの試写会を8月6日に行うわけなんですけれども、松竹のいわゆる部長級の方々がそれを見て、いわく地味すぎる、宗教色が強すぎるということで、全国部長会議で、3回も興行に向かないということで却下されてしまったんですね。最後のチャンスと思って長島さんという日本側のプロデューサーは5時間の交渉をするんですけれども、それでも、決定はひっくり返りませんでした。諦めきれない思いでいたところ、その翌日長島清さんのところに松竹の常務から電話がかかってきました。驚いたことに上映を決めましたという連絡だったんです。昨日まで上映はできないと言ったのに、一夜にして上映が決まったというんです。なんとその常務のお父さんがクリスチャンで、元松竹の取締役だった。そして潮刈峠の話を聞いたときに、いつ上映するのか待ってるんだぞ、楽しみにしてるんだという話を聞いたときに、現常務がこれはいけないということでですね、鶴の一声で上映が決まったということです。1973年の12月15日から全国で封切りされました。なんと10日間で13万7千人という観客を動員し、1974年3月文化庁優秀映画賞に選ばれて、賞金1000万円、現在では1億円、その年の映画ベスト10入りしました。映画評論家佐藤忠夫氏は、こんな世界があったのかというふうに感動で、驚いたと、圧倒されたという言葉を述べておられるんですね。さてこの映画の中に登場する壱岐一馬という、そういう伝道者がいるわけなんですね。滝田雄介さんがこの伝道者を演じておられるわけなんですね。それから何かと長野信夫の足を引っ張り迷惑をかける三つ堀峰吉、新しい勝利さんが見事にこの憎まれ役を演じられました。それから親友吉川の妹であります、佐藤、吉川富士子さん、佐藤織江さんが、まあ、可憐に演じておられたのを、映画をご覧になった方は鮮やかに覚えておいでのことというふうに思うんですね。で、実はこの壱岐一馬という方はどこを調べても出てまいりませんので、多分これはフィクションだというふうに思います。しかしどことなく、この壱岐一馬にはですね、この伝道者の炎とのような弁舌、また燃える信仰の姿が映画の中にもよく描かれていて、どこか、後で申し上げますけれども、坂本直弘という実在の、この伝道者の面影を彷彿とさせるところがあります。坂本直弘という方は、あの 坂本龍馬の甥、にあたります。坂本龍馬の、お兄さんの息子です。もし龍馬が生きていたらきっと直弘のようになったことであろうというふうに言われている方なんですね。坂本龍馬の間が生き一馬の間になったのかどうか分かりませんけれども、なんとなくそのような感じがしなくもありません。それからあの、同僚の給料を盗み、また厄介者扱いされ、また、長野信夫の信仰を冷ややかに見、何かとその、足を引っ張るような役回りをするこの三堀峰吉。実はこの三堀峰吉さんには、実在のモデルがいたんですね。それはあのどれだけ名前を調べてみても出てこないんですけれども、中島裕之さんもこの方がどういう方だったのか徹底的に調査しようとするんですけれども、ついにお名前までは分かることができませんでした。でもこのモデルになった人物がいたことは確かです。そして塩刈峠の巻末に三浦絢子さんも特に感銘を受けた出来事としてこのことを記しています。お読みいたします。職場に A という酒乱の同僚があった。彼は同僚や上司からは無論のこと、親兄弟さえからも甚だしく忌み嫌われていた。 A はますます酒を飲み、ついには発狂するに至った。当然職を退かざるを得ない。 A の親兄弟は病気の彼を見捨てた。ところが一人長野正雄氏は親兄弟も顧みない狂人の A を勤務の傍ら真心込めて看護し、彼に尽くしてやまなかった。飲めば絡み乱暴を働くだけの A を氏は決して見捨てなかった。しかもついに全治するまで看護し続けたのである。全治するや否や長野氏は上司に対して A の復職を懇願した。これは小説の中の三堀の場合よりもはるかに困難なことであっただろう。しかし長野氏の普段が普段である。上司も氏の人格と熱誠に打たれ、ついにこれを聞き入れその復職を認めた。氏は直ちに苗穂村に一軒の家を借り受け、 A と共に自炊生活を営み、その指導援助を続け、ついに全く A を立ち直らせたのである。略伝にはこれについて次のように書いてある。ともかく子供よりも導くに困難なる友を一心に引き受けて共同訓育せるの美挙に至っては、美しい行いに至っては天父天の父なる神様の愛を実行せるものにして初めて可能なるところにして、情に激して一時を救済するものなどの到底なし得ざるところになり、感情に駆られて一時だけ世話をするようなそのようなものとはまるで、次元が違う。ああ君は格のごとくにして実効的信仰の階段を歩一歩上り得て、ついに純金の生涯に達せられたるなり、まあ、このように楽伝には、まあ、記してあるわけですね。この小説上の人物の名前は、三浦絢子さんはあまり苦労せずに名前をつけることができました。壱岐一馬、吉川富士子、和倉霊之介等々ですね。ところが困ったのはこの厄介者の三堀峰吉です。どうやってこの名前をつけようか、何か自分の名前と同じだったら気を悪くする人も出るかもしれませんね。そこで考えた挙句に至ったのは、この三堀、ですけれども、この三堀は三浦の三、堀は、旧姓堀田綾子さんですね。堀田の堀、これをつなげて三堀にしたんですね。だからご自分のお名前だったわけです。ここにも非常に深い配慮を感じないではいられません。吉川富士子さんという、恋人婚約者が出てまいります。実は、長野正夫さんは婚約はしておられません。ですから小説や映画の婚約者との部分というのはフィクションです。しかしここには妹峰さん、あるいは峰子というふうにも出てまいりますけれども、 妹さんの面影が現れているのを感じることができます。峰子さんもクリスチャンになられました。そして客車が暴走した、これも実際の出来事です。この客車の暴走というのは、宗谷本線最大の難所であるこの障害峠で起きた出来事であります。傾斜勾配の角度が1/40、つまり 2.5% という急斜面、イギリスの新鋭機関車をもっても牽引するところギリギリと言われるような、そのような坂をこの日登ろうとしていて、そして事故が起きてしまったということでございます。吉川富士子さんについて一つ言い漏らしてしまったんですけれども、この富士子さんに長野信夫さんがプロポーズする有名な言葉があるんですね。皆さんもとても印象深く覚えておられるところではないかなと思います。必ずあなたは治って僕のお嫁さんになるんだ、どんなに長くかかっても必ず治ってくれなければ困る、しかし治らなければならないで、治らないで僕は一生他の人とは結婚しませんよ。このセリフ、皆さんどことなく覚えておられるでしょう。それから、長野青年は藤子さんに言う、藤子さん、薪は1本より2本の方がよく燃えるでしょう、僕たちも信仰の火を燃やすために一緒になるんですよ、と長野青年が藤子さんに言う。実はこの言葉はそっくりそのまま三浦光代さんが三浦綾子さんに言ったプロポーズの言葉です。それを小説の中に盛り込んだんですね。時に綾子さん44歳、三浦光代さん42歳だったそうです。何かこの長野さんの信仰と三浦さんご夫婦の信仰というものはとても通ずるものがあって、命の息をですね、この乏しい資料の中で書き上げた名作の中に吹き込んでいるように思われます。そしてまた資料に戻りますけども、身を挺して列車を止める、これも実際の出来事だったんですね。実はこの身を挺して列車を止めるということに関しては、当時から、これはあまりにも美談に過ぎないだろうかという批判の声が上がっていました。実際に藤原栄吉という直属の部下の方は、そのデッキに出たところブレーキを、一生懸命かけていたけれども、積もっていた雪に足を取られて滑って転落し、哀れ、列車の下敷きになられたのであるという書き方をしているんです。自己説か、あるいは自分から身を投げたのか、小説の方では身を投げたという説を取っているわけですけれども、それは美談で、にしてしまっているという批判の声があったんですね。ところが私は今回の話の準備の中でいろいろとこの件を調べてきましたところ、美談だというふうな批判の声はネット上にもたくさん展開されておりました。ところが一人、意見を述べられている方の中で今まで起きた鉄道事故を多数検証した人の書き込みがあったんです。この場合意図的に意思を持ってしなければ線路に体は落ちないっていうんです。つまり弾き飛ばされて線路の外に出てしまう。だから線路の中に体がとどまるようにするには滑って落ちたのでは説明がつかない、意図的に狙いを定めて飛び降りなければダメであるというふうにおっしゃっている言葉がなるほどというふうに思われたんですね。そして三浦綾子さん自身が当時同じ車両に乗っていた方々の証言として、長野正夫さんが、この、ブレーキを、かけて、それでも列車が止まらないことが分かったときに、乗客の一人一人の方を見ながらうなずくようにして、皆さん大丈夫ですというふうに落ち着かせるようにして、そして姿が消えて次の瞬間に、 ゴドンと音がして列車が停止したというところの中から、これは滑って落ちたというものではないと。後に藤原栄吉さんが滑って落ちた説を書いておられる方が三浦絵子さんにお話になったところによると、いや当時は上からの締め付けがあってと、これが鉄道の側が悪かったということになると責任問題になりますからということで、ああ書かざるを得なかったんですという、そういう会話を三浦絵子さんと交わしておられることが後書きの中にも書かれていました。ですから身を挺して列車を止めたというのは事実というふうに見る方が公平であろうというふうに思うのですね。そしてまた不思議な現象が起きる。この事故が起きたときに屋根に大きな石が落ちたような音がしたとか、それから旭川六条教会で事故が起きたのは夕方というかもう暗くなっていますけれども、6時半ごろだったのに9時ごろ、その、長野正雄氏が旭川六条教会のいつもの席に座って祈っている姿を教会の方々が何人も目撃している。塩刈峠で事故があったという知らせを聞いても皆さんがにわかに信じなかった。なぜならば長野正雄さんさっきそこにいたんだからというわけですよね。いろいろな不思議な出来事がありました。というわけで小説の中には事実を踏まえながら、またそこから想像の翼を伸ばして広げて書かれたところもある、まあ、見事な構成になっております。今中島博之さんのその地道な、調査や調べによって、その不明だった部分のパズルがパズルのピースが埋まるような形にはなっておりますけれども、大筋において本当に、この小説は、まあ、見事に、長野正雄さんの生き方を表しているなと改めて、まあ、感銘を受けるところであります。さて、資料の上の方に戻りまして、長野正雄さん、実像の長野正雄さんゆかりの人々について、ご紹介を、次にしておいた方がよろしいかなというふうには思います。長野正雄さんに影響を与えた方々を、4人ですね、挙げさせていただいたんですけども、1人は中村俊宇、これはペンネームですね、春の雨と書きますが、本名は中村吉蔵という方です。この中村吉蔵という方は東京専門学校、後の早稲田大学在学中に、小説をお書きになるんですね。大阪毎日新聞社の検証小説に応募して一等になったその作品こそ、この「いちじく」という、1901年明治34年の、この小説であります。明治文学の中でもひときわこの輝きを放っている、まあ、名作というふうに、私も思いました。この、小説の中では、この中村俊宇の、書いた一軸を、長野正雄さんが手にして、それによって非常に人間の罪深さということを考えさせられたということになっていますが、実際は長野正雄氏が、この本を読むのは、北海道に一定の地ということで、事実的にはクリスチャンになった後に読んでおられるというふうに思います。しかし実際にこの中村俊宇さんはたびたびその長野正雄氏にですね、教会に行ってみよう、あるいは聖書は素晴らしい、そういう話をしておられて、渋る長野さんを教会に案内した、その事実は変わらないわけなんですね。ですからこの中村吉蔵氏がいなければ、長野正雄氏は天満教会、大阪の教会に行くこともなかった、そしてまたそこで受洗することもなかっただろうというふうには思われるんですね。興味が惹かれますのはこの一軸という、後にその 長野正夫さんも読まれたに違いない、本なんですけども、いかなることが書かれているのだろうかということです。そしてその内容的な種になるものというか、人間の罪とはどういうものかとか、人間とはどういうものなのかということを、この中村俊吾さんが考えていたかということを伺わせる、材料がこの小説の中には満ち満ちているように思われるのですね。そこで簡単にこの内容を、ご紹介したいと思います。実に塩刈峠のこの小説の中でもこの内容の要約が三浦綾子さんによってなされているわけです。主人公鳩宮洋之助でありますけれども、彼は、法律家を目指していたわけですね。ところが、苦学生のこととて学費が十分にない。そこでお姉さんは、洋之助のため弟のためということで、なんと、学費を稼ぐために、新橋の芸者に、身を落とすということが後になって分かります。その間洋之助は弁護士の家に住まわせてもらいながら、いろいろ雑務をこなしながら、勉学に励む、少しでも学費を節約し住み込みで勉強していたわけですね。ところがその弁護士の娘沢と洋之助は恋仲になるわけです。弁護士は怒りで、この洋之助と沢を、無理やりに引き離すわけです。沢も非常に嘆く、洋之助も非常に深い心の痛手を負う。そしてこの洋之助は、もうこの日本にいるということではなくて、アメリカに渡ろうという半ば、もう自暴自棄の思いになりましてですね、アメリカに渡っていきます。ところがそのアメリカにおいて彼は実に親切なる紳士に出会う。その人こそメリナという、教会のキリスト教会の牧師でありました。何くれとなくこの異国から来た青年を、可愛がり面倒を見る。そしてついには聖書を順々と解いてですね、そして、この鳩宮洋之助を信仰にまで導く。洋之助はようやく胸のつかえが取れ、晴れ晴れとした人生再出発の新しい思いで、生きる気力を取り戻す、生きがい、新しい生きがいを見出す。そうこうしている間にメリナという牧師の霊嬢ですね、エミアという美しいお嬢さんと二人は愛し合うようになる。エミアは日本への伝道を考えていた宣教の志のあった女性でしたので、この洋之助と一緒に日本において神様のことを伝えようという宣教師の思いを持って二人は日本へ向かう。洋之助はエール大学まで、進みまして、そこで学位を取り、エミアという、花嫁を、連れて、日本に帰る。ところがですね、やっと探し当てた両親、姉は出世をして、あるいはアメリカで、大変な教育を受けて日本で、その何不自由ない経済的に豊かな生活を送ることができるんだと思っていたら、なんと金にもならない牧師の仕事だということで非常に幻滅をするわけです。そして青い目のエミアを何くるとなくそのいたぶる、両親は意地悪をするというわけなんですね。そして新橋で芸者をしていた姉とも再会をし、なんと両親姉の口からあの沢のその後の話を聞く。なんと沢は刑務所にいるという。なぜ刑務所にというふうに聞いていますと、実は洋之助と無理やりに別れさせられた後、この弁護士の父親は沢を別の男と結婚させました。ところが沢のお腹の中には洋之助との間にできた赤ちゃんが もういたわけなんですね。夫となった男は、これは俺の子供ではない、おろせというふうに言うんですけども、サーはそれを断固として拒む。陽之助を愛していたからですね。そして激しい口論となって、ついにサーはこの夫を殺してしまうんですね。そのためにサーは刑務所に入れられてしまうわけですね。刑務所においてサーは子供を産みます。女の子でした。その女の子を刑務所で育てるわけにもいかないので、監視長がその子供を引き受けて、今は行方知らずという話を聞いて、陽之助は自分が若き日に犯した過ちのそのしっぺ返しを痛いほどここで経験するわけであります。そして恵美弥は親から虐待を受けているという悲惨な生活がこうあるわけなんですね。ところがですね、この恵美弥がその妊娠をしていることが分かる。で、妊娠をしてみますと、恵美弥は普段のことがなかなかこうできないということで、それならばということで子供をの面倒を見ましょうということで、当時日本中にあふれていた乞食をしている子どもたちがいたわけですけども、3人の子どもをうちに自分の家に呼んで、何くれとなくその子どもたちの世話をする。そして子どもたちをお風呂に入れ、また身なりを整え、また正しい言葉遣いを教えてあげ、またさまざまに母親であったならばするであろうようなことをこの3人のみなしごたちのためにしてあげる。ところがある日、思いがけないことに、この陽之助はその3人のうちの1人の女の子、12、3歳になる女の子が、なんと沢が産んだ自分の子供であるということを知るんですね。そして大きなショックを受けるわけであります。やにわに沢に会いたくなった、この陽之助は刑務所まで会いに行くわけです。そして沢はさめざめとこう泣くわけですよね。面会を果たして帰ってくるんですけども、自分の目で陽之助を再び見た沢の心は静まらない。そして脱獄をするんですね。そして土砂降りの雨の中、この陽之助の牧師官を目指してやってくる。ずぶ濡れになった沢を見て、哀れに思って陽之助は帰れということもできない、自首しなさいと言うけれども、それも言うこと聞かない、あなたと一緒にいたいのだ。でもこの家には自分の妻恵美弥もいるわけですね。そこで内緒でこの沢を止める。そのうちに警察の追っ手が来まして、沢は捕まる。そしてこの逃亡した囚人をかくまったという罪で、この陽之助も逮捕されて刑務所に収監される。大変なことになるわけですね。恵美弥は事の次第を知って、それまでは聖母マリアのように慈悲深く子どもたちを教えて、またひどいことをする、虐待する親にも、義理の親にも仕えていたんですけども、この恵美弥ももう忍耐の尾が切れてしまったんです。なんと自分の夫は私を欺いていたんだと、なんてひどいことなんだと。そしてアメリカに帰ろうという思いを込めて、そして自分の父親に、私はこんなひどい目にあった、こういう苦労した、こういう悲しみを経験したということをルル手紙に書いていったんですね。ところがほぼ書き上げていった時に、ふと壁を見ると、聖書の言葉が書いてある。義人なし、一人だになし、聖書の言葉でしたね。正しい人はいない、一人もいない。その言葉を見た時に、恵美弥は、あ、これ自分のことだと。自分は人を裁いているんだけれども、この裁く自分は一体何者なんだということを考えた時に、自分が高みに立って人を裁いている、そういう、自分に、彼女は非常に罪の思いを、示されて、そして崩れる。そして神の前に悔い改める。その間にもですね、この 陽之助はようやく釈放されるんですけれども、身の置き場がない、家に帰ろうと思っても、なかなかこう帰ることも、できない。一体どの顔を下げていったらいいんだろうか。彼の足は鉄道に向かう。いっそのこと汽車にはねられて死んでしまえばいい。線路を歩いていると踏切板のおじいさんから、あんた何やってるんだ、危ないからそこから降りろ、止められる。一旦は降りるけれども、またふらふらと線路伝いに歩いていく。そうしますと闇を突き抜けて自分の方に向かってくる轟音が聞こえてくる。それは鉄路を走ってくる機関車であります。この大蛇のように自分の方に恐ろしげな勢いで向かってくるこの機関車の前に、彼は仁王立ちのように立ってですね、我が身が砕けてしまえばいい、こんな自分が死んでしまえばいいと言って仁王立ちして立ちはだかるんですけれども、その前に実はもう一人の飛び込みがあったみたいなんですね。そして、その人の肉は飛び散り、骨は砕けて、その死体が散乱する。呆然としたこの陽之助は自分の体がそうなったんだとばっかり思っている。夢幻か、自分はもう死んでしまったのか。でも見てみると自分は生きているわけですね。別な人が犠牲になったんですね。そして彼は、の足は向かうともなく自分の家に向かっていきました。そうしますと、その、部屋から祈りの声が聞こえてくる。父が祈っている。どうぞ、神様、陽之助をこの家に戻してください。母の声が聞こえてくる。母もどうぞ我が子を、主を、この家に帰らせたまえ。愛する妻エミヤの声も聞こえてくる。どうぞ主よ、この愛する主人を私の手にもう一度戻してください。泣きながら心を込めて家族が祈っているおえつとともにその祈りの声が聞こえてくる。陽之助は襖を開けると皆の目が一斉にこちらを向く。信じられないものを見ているかのように、亡霊のように青ざめた顔をして立っている陽之助を見て、家族はこれは本当に陽之助なんだろうかと一瞬戸惑うんですけども、本当に陽之助が生きていたのだということを確かめると、皆が抱きついてよかったよかったと言って、涙とともに家族が陽之助を温かく迎える。そして涙に暮れたそのエミヤはですね、微笑みを向けて陽之助に言う。あなた喜んでください。今日私たちは皆、お父様もお母様も神様のしもべとなりました。こういうことで、その一家が、クリスチャンになるという、そういう終わり方の、この小説なんですね。この内容は、この中村俊雲が胸に温めていたものかもしれませんけども、こういった内容の、に関わる人間洞察というか、罪とは何かという事柄がおそらく、長野青年も、理解する大きな助けになったに違いないと思うのですね。2番目の方はピアソン夫妻です。このピアソン、ジョージ・ピアソン、アイダ・ピアソンという素晴らしいご夫婦で、あの宣教師嫌いだったあの内村鑑三が、日本にいてもいい宣教師が2人いる、それはピアソン夫妻だといった話が残っているほどの、素晴らしい有徳の、あのご夫妻であったということがいろいろ分かります。またの機会に地上の星で取り上げさせていただければというふうに思うのですね。このピアソン夫妻が旭川に来られたというのは1901年からのことだったんですね。そしてこのピアソン夫妻とともに長野正雄はよく交わっています。そして1901年といいますと日露戦争前夜ですね。当時はロシアに対して非常に警戒心が高まっていた時代だったんです。日本人とアメリカ人もロシア人もあまり外見的にはよく分かりません。区別がつかない、ロシアのスパイではないかというふうに言われて石が投げられ、また 当時旭川にありました第7師団の官憲の取り調べを受け、まあ、ひどい扱いを受けるわけですね。そんな時日曜学校も閑散とし、教会に足を運ぶ人も途絶えるような、そういう時代の中にあって、長野正雄氏は嘆願書を書き、ピアソン夫妻はそのような権威をかけられるようなものではない、いや酔っ払いに金を駅前で与えていたではないか、あれはスパイに与える報酬だろう、誰が酒飲みにその金を与えるものか、目撃者からの話があったんですね。いやそうではなかった、酒飲みの彼を立ち直らせるためにピアソン夫妻はお金を与えるタイミングをいつも考えていたわけだったんですね。でなければみんなお酒に使ってしまいますから、そこでその酒飲みの彼と別れる時に生活費として渡していたのをスパイへの報酬だというふうに見ていた人が勘違いをして、そして第7師団に訴えたというところからこの騒動が始まっていってしまったんですね。まあ、そんなことで長野正雄氏はこのピアソン夫妻から大きな信仰的な助けをいただくと同時に、彼もまさに命を投げ打つような覚悟を持って孤立無援のピアソン夫妻の盾となって守った人の一人だったんですね。それから先ほど申しました坂本直弘です。高知の自由民権運動の指導者でもありましたけれども、上村正久に勧められて政治家から牧師に転身します。坂本直弘は特に監獄伝道で多くの囚人を信仰に導きました。800数十人もいる監獄でなんと500人がクリスチャンになるというような大きな原動力となった、それは坂本直弘、また長野正雄、ピアソン夫妻、その他の方々の祈りの力の結集した結果であったというふうに思われるのですね。このような方々が当時の旭川におられたということで大きな影響を受けました。